ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。 NHK 出版から発売中の私の著書、デジタルファシズムの中でも触れているテーマから、さらにタイムリーな話題も交えて解説していきます。さて、本日取り上げるのはデジタル時代の文字の価値です。皆さん、どうですかね。最近スマホをね、みんな持ち歩いてると思うんですけれども、やっぱり何かあると、スマホで文字を読むことが今すごく日常的に増えてるんじゃないでしょうか。もう昔はね、電車に乗るとみんな本を読んでたんですよね。今電車に乗ると、地下鉄に乗ると、京都でもね、みんなスマホ見てませんか。すごく光景が変わったなと思います。私は未だに文庫を読んだりするのが結構好きなんですけども、立ってる人も座ってる人もね、みんなスマホを読んでます。でもどうなんでしょう。実際私たち今、例えば電子書籍ですね、あれをダウンロードすれば、すごく楽ですよね。あれはタブレットに2000冊ぐらい入るし、重い本を持ち歩かなくてもいいと。すぐにダウンロードできて手に入ると。でしかも本より安いということで、結構私は電子書籍ばっかりよっていう人もいると思うんですけどね。私は本が好きなんですね。紙の本と、それからデジタルで電子書籍、これ一体どんな風に違うんでしょうか。で実際に、例えばお子さんがいる方、どうですかね。息子さんとか娘さんとか、どうですか。本読んでますか、それともスマホの方が多いでしょうか。今日はですね、実はスペシャルゲストに来ていただいています。北白川にある、私の大好きなベトナムフレンチレストラン、スワン、とっても素敵なお店なんです。ここのオーナー夫人の桑島百合子さんに今日はゲストに来ていただいてます。桑島さん、こんにちは。
こんにちは。
スワンの、今日はスワンお休みということで、スタジオまで来ていただきました。桑島さん、より子さんは、お子様いらっしゃいますか。
2人おりまして、姉の方は21歳で、今大学生、ちょっと二浪してまして大学1年生。下の息子の方が17歳で高校3年生ですね。
高校さん、17歳と21歳、そうするとどうですかね。まさにデジタルネイティブですよね。生まれた時からスマホがある世代という、
世代ですね。
いかがですか。例えば息子さん、17歳の息子さん、スマホとの付き合い方というか、
もうね、そうですね、本当に1ヶ月、今寮に、実は高校寮に入っておりまして、寮には Wi-Fi がありません。Wi-Fi がないので、で携帯をあまりにもよく見るので、50ギガ以上の無制限というのに入っておりまして。
50ギガってすごくないですか。
すごいですよ。本当に54とか使うので、無制限というのに、ある会社の無制限というのに入っておりまして、それをずっと入っておりましたが、最近勉強するということでスマホ見ないようになりまして、
スマホを見ないようになった、17歳の息子さんが、それはなんか珍しいですね。
そうですね、ずっと実は野球をしておりまして、野球の終わった後に、野球やってる後の、デジタルのを見る時間はないんですけれども、終わった後にやっぱりこう楽しみで YouTube を見て、1日何時間も YouTube を見るっていうのが、本人の楽しみだったようなんですが、その時間も今は勉強しないといけないので、やっぱり見てしまうと、それに夢中になってしまって時間を忘れてしまうとなると、やっぱり、勉強に支障が来てしまうので。
それはあれですか、そのお母様が ちょっともう勉強に支障が出るからあんまり見るのやめなさいって、
いえ本人が自分から、
自分から
多分朝の1回と夜の1回ぐらいしか今見てないと思います、
はい
はい、もう見ないということで、で見なかって勉強にどうなのって言っても、特にスマホで勉強することは特にないので、まあ塾に行けば塾の、まあデジタル、もちろんデジタルのそういう媒体はありますけれども、パソコン上で見たりとか、はい、パソコンでまあ添削するものもあったりはするんですけれども、調べ物をそんなにパソコンでデジタルのものでばかりでする必要はないのではないかと申しております。
うん、なるほど。今結構10代の子って、はい、もうスマホ手放さないじゃないですか。
そうですよ ね、はい、
でもその野球やる前、
うん、
受験勉強始める前は結構やっぱり見てたわけですよね、は
い、そうですね、 YouTube やっぱり大好きなので、今時の子なので、うん、YouTube を見てそれが楽しみ、まあ、寮にはテレビもないので、まあ、テレビあっても先輩たちが見ていて本人たちはあまり見れないってなると、もう楽しみは YouTube になってきて、まあ、それをみんなで見ながら楽しむっていうのがもう一つの楽しみだったようなんですけれども、うん、はい、
はい、じゃあ自分から自主的にやめたと、
はい、やめた
ですね、どうですかね、はい、そのスマホを見なくなって、はい、変わったことっていうのは、
はい、やっぱりこう調べ物するときに、今まではもう何でもスマホで調べ物をするっていう形だったんですけれども、うん、今塾ではない、その受験の携帯で文章を書くという受験の仕方がありまして、はい、息子が受ける受験で、うんうん、そこでやっぱり文章を書くときにお題を出されて、うん、それに対して自分の考えを書くという受験がありまして、試験の出し方がありまして、はい、それを勉強するために、はい、何こうお題が出た時に携帯とかで調べてると、どっから引用してどっから調べたかが全部添削の先生が分かってしまう、
はあ、
どっから調べたのか
分かっちゃうんですか。
分かっちゃうみたいですね。やっぱりさすがに先生ですよね。
先生さすがですね。
そうですね。先生も今それに対する、まあ、先生をつけてるんですけれども、先生がお題を出します、
はい、
何を見ましたかっていうのをずっとこう書かないといけないんですけれども、うん、それが全部デジタル系のものであると、あ、どこから引いたね、どこから引いたね、でどこから引用してその言葉を書いたねっていうのが全部先生分かってしまう、ってなると本人の、ね、ものでは言葉ではないので、うん、全部ペケをつけられてしまうんです。そうなると、
なるほどね、
はい、もう簡単に出てきてしまうので、簡単に出てきてしまうということは先生も簡単に見れるっていうことで、
うん、そういうことですよね。
そうですよね。
そういうことですよね、はい、なんか一時大学の先生がね、はい、うん、とにかく今若い子が、
はい、
学生がレポート出してくるともうすぐ分かるって、はい、みんなコピペなんですって、
う
ん、一時ね随分困って泣いてましたけども、はいはい、今もう先生も上手で全部先生も検索して、
うん、やっぱりそうですよね。
なるほど、はい、そうすると先生が検索してすぐ出ちゃうってことは、それだけ簡単に手に入った答えだっていうことですよね。
そ、はいはい、それではあなたの言葉でもない、あなたが考えたことでもないから、もうそれは罰になってしまうので、はい、だったらどこから考えるかっていったら本
紙の本ですね。
紙の本ですね、うん、紙の本、新聞、いろんなものから自分の思いをこう調べてくるっていうことをしないと、デジタル媒体だとその1ページしか出てこないですよね。その調べたところだけ、うん、もう特化してそこだけ出る。
そうですね、
はい、ただ本の場合はその前後のいろんなことが一緒に書いてあるじゃないですか。それも全部読んだ上で自分の言葉にして出すっていうことは、やっぱり紙の本でしかできないことではないかなと思うんですけれども、なので本を調べるようになりました。
それは全然違いますね、はい、
そうですね、
本だとそんなに簡単に答え出てこないんですか。
出てこない、やっぱり前後を読んだりしてしまうので、うんうん、いろんなところから調べるネタっていうんですか、やっぱりそういうのがすごい多いので、はい、みたいですね。
そうするとあれですか、本っていうのは図書館に行って探したりとか。
そうですね、図書館、図書室、学校の図書室、そしてあと本屋さん、いろんな図書館、まあ、姉の場合は図書館もすごく多かったですし、はい、そういうところに行って本を借りてきたり買ってきたりして、そこから調べる。もちろんデジタルの、ね、デジタルでも調べますけれども、はい、その中から自分の言葉を使って答えを出すってことを繰り返し今やってるようですね。
それはすごい脳の訓練に、はい、
そうですね、なると思いますね。だからすぐに答えが出てこないっていう、答えを自分で生み出すっていうことはやっぱり本でないといけないかなって、はい、って思いますね。そういうところは、
なるほど、はい、私たちどうしても検索してすぐに答えが出るともう慣れてしまって、うん、 割と何かあった時にすぐ答えが出ないと、まあ、イラッとしたりね。
そう、先生のこの、あの美香さんの本にも書いてあったけど、待てない
待てない
待てない、ね、待つっていうことができない、はい、っていうことがやっぱりあのすごい今あるところかなと思うので、
はい、
やっぱり待つということは大事なんではないでしょうか。
そうですか、うん、あのやっぱりあの自分で本で紙の本で触って調べるようになってから、はい、あの他に変化はありましたか。
やっぱりよく話すようになりました。
あ、
言葉を発することが多くなりました ね、 ね、はい、前は何ていうかな、おっしゃったみたいにパッと答えが出るので、答えが出たことだけを喋れればいいっていう感じを受けてました。何でもなんか答えだけ言えばいいみたいな空気、まあ、男の子なんでね、そんなに口数ももともと多くないんですけれども、うん、今は言葉のキャッチボールが本当に、これはすごく変わったことですね、この勉強を始めて彼が。でやっぱり言葉の言語数が多くなった、まあ、高校2年生まで言語数が少ないことは問題なんですけれど、うん、はい、言語数がすごく多くなった気がします。
それは素晴らしいですね、
はい、これはすごい、この本当にこの3ヶ月ぐらいの出来事ですね。本当にスマホを、まあ、ほぼやめて、はい、あの本媒体他のものを読むようになって、この言葉のいろんなことを覚えたことの中から言葉を選んで喋れるようになってます。
それ
これは間違いないと思います。
素晴らしいです、
はい、
あのスマホで答えをすぐ出さないで、うん、本を自分で触って見つけて、はいはい、で自分で問いを出して、うん、はい、答えを自分で掴んでいくっていう、はい、ものすごい脳を使ってるんですよね。
そうですね、
はい、で今のお話ボキャブラリーが増えるっていうのはすごいことで、はい、あの私たちって言葉で表すことが私たちの世界になるじゃないですか。だから例えばスタンプばっかりで感覚だけでやり取りしてると、うん、言葉を使わないので世界が大きくならないんですよね。
なるほど、はい、
そう考えると、うん、やっぱりすごくビフォーアフターの変化大きいですね。
大きいですね。
やっぱりね、
びっくりしました。
びっくりしましたか、はい、ししたそれは素晴らしいお話で、あの本屋さんに行って、はい、で本を自分で探して、
はい、
で見つけると。それはあれですか、あのお家でそういう教育をされてるっていうわけでは。
そう、私もともと本屋さん好きでよく行きますけど、それだけではないと思いますね。誰の影響かしら。
でもやっぱりお家に本があったりとか。
あ、そうです、本が多いですね。
あ、それは大きいですよね、はい、このデジタルファシズムもあのすぐに読んでくださって、はいはい、感想を言ってくださってあれだったんですけども、やっぱり私たちも大人になってもね、あのすぐに検索してすぐに答えが出て会話そこで終わっちゃうじゃないですか、うん、でもやっぱりあれってなんだっけって考えて、まあ、その前後の、さっき前後っておっしゃったじゃないですか、
はい、うん、
前後のやり取りも雑談に入れて、
うん、そうですね、
っていうことで、うん、やっぱこう会話も深まっていくってところがありますよね、うん、今あのデジタル教科書に変えようっていう動きがね国の中であるんですけれども、やっぱりそれはちょっと
私はあまりよろしくないかなと思いますね、うんうんうん、もちろんいい面もいっぱいあるんだと思いますけど、はい、何しろこの紙の手触り、
手触り、
はい、やっぱりこういうのにはあったかいものを感じるっていうのも、うん、子どもの心の成長にはとても大切ではないかなと、ものを大切にする、本を大切にしましょうとか、そういうこともやっぱりあの学校教育では大切なことではないかなと思います。ただ情報を得るだけ、お勉強するだけではなくて、
うんうんうん、そうですね、はい、で触ってるとやっぱりあの線引いたりして愛着がだんだん、
そうなんですよ、
ね、はい、あの今日もたくさん線を引いてくださって、うん、いますけれど、そういうことですよね、はい、やっぱりあのデジタル教科書のまあいいところもあるけれども、
ね、う
ん、やっぱりメインは紙で、でそれをサポートする形で電子教科書がいいかなと。
それが一番いいかなと思われますか
ね、
はい、
はい、皆さんはいかがでしょうか。あの素敵ですよね、自分でスマホを置いて自分で本屋さんに行って本を買って調べて、でお母さんとあのいろんな単語を使って豊かな会話をする息子って、うん、とっても私ね素敵な親子関係だなと思います。またねすごい、しかもねイケメンなんですよこの息子さんが。ラジオじゃ見ませんけど、はいね、あのまだまだあのいろいろその今度ねあの娘さんの話も、息子さんの話ももう少しあのたくさん聞きたかったんですけれども、あの今日は、もうそろそろお時間が来てしまいましたので、この辺で 終わりにしたいと思います。今日は桑島より子さんに、息子さんのリスト君のエピソードを話していただきました。より子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はプレゼントのお知らせです。今年の夏、 NHK 出版新書より出版されました、私の著書デジタルファシズムをラジオを聞いてくださっている10名の皆様にプレゼントいたします。応募方法はツイッターでラジオミックス京都をフォローしていただいて、で、私がデジタルファシズムの本を持っている画像の投稿に合言葉デジタル時代の文字の価値、これを記載して引用リツイートしてくだされば応募完了です。必ずリツイートじゃなくて引用リツイートでお願いします。番組の感想なんかも一緒に書いていただけるとすごくすごく嬉しいです。応募期限は12月26日夜の11時59分までです。合言葉聞き逃しちゃいましたという方は、今月17日の9時25分から、また19日の6時55分からの再放送をお聞きいただくか、19日の8時に配信されるポッドキャストを何度でもお聞きください。そこに答えがあります。私のデジタルファシズム特別サイン本、たくさんの応募お待ちしております。そして毎月1回配信している私の会員制動画コンテンツ月刊アンダーワールドの中でもより詳しく取り上げていますので、堤美香スペース月刊アンダーワールドでも検索してみてくださいね。さらに私の著書、経営科学出版の株式会社アメリカの日本解体計画、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。皆さん、デジタルと紙いかがでしたでしょうか。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル、次回もぜひお楽しみに。